20、生徒たちの死。ヨブ記一章21節。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。昨年の9月、リャオ・アキオの肝臓の一部に直径 1.5 ミリの小さい癌が見つかり、10月5日にその部分を切除しましたが、傷の治りが遅く、退院が2週間延びました。そしてとても元気になり帰宅いたしました。2月の台北喜びの集いの準備をして台北へ行きました。日本に帰国の後、腹水がたまり入院しましたが、1週間で水がきれいに取れました。その後、ボストンに行く予定でしたが、再び水がたまり、4月24日に入院し、1999年6月17日にイエス様のもとに招かれていきました。2ヶ月近い病院生活でした。1992年、アキオは何かの力で引っ張られるようにして、彼の妹、グレースの住むパサデナに行きました。ベクさんが初めて日本からロサンゼルスに来て、集会が持たれることになり、妹に呼ばれていたのです。グレースから、兄のアキオがロサンゼルスの喜びの集いに来られるように祈ってください。と、日本にいる友人の私に電話がありました。私たちはその見たことのないアキオさんのために祈りました。やがて、彼がイエス・キリストを受け入れて救われ、洗礼まで受けてボストンに帰った、という知らせを受け、私たちは共に喜び、主の皆を賛美しました。その2、3ヶ月後、彼は西軽井沢での喜びの集いのために日本を訪れました。稲や川越の集会にも行き、喜んでボストンに帰りました。その後、ニューヨーク、トロント、ロサンゼルスとアメリカでの集いにはいつも参加していたようです。彼は後に何度も話してくれました。喜びの集いに行くときには必ず大きな迫害があった。でも私の心は主の御言葉に飢え渇いていて、どうしても御言葉を聞き、集会の兄弟姉妹にお目にかからずにはおれなかった。昨年10月5日の手術、再入院してから召されるまで、アキオは自分の病気の症状について何一つ苦しみを訴えませんでした。本当に苦痛がなかったのでしょうか。私に心配をかけまいとして我慢したのでしょうか。それは今でもわかりません。再入院の5月のある朝、私が病室に入ると、僕は今、サタンと戦っていたんだよ。サタンが僕の上に覆いかぶさってきて、地の下に引きずり込もうとした。え?と私が驚くと彼は言いました。イエス様!と呼ぶと、イエス様の光が来てサタンは逃げていった。イエス様は勝利の方って本当にわかった。僕はサタンもイエス様も見たんだよ。私が思わず、サタンってどんな顔しているの?と聞くと、サタンは黒い影。イエス様は眩しい光。と彼は答えました。症状も進んだ6月のある日、高知にいる娘の泉から電話がありました。ベック宣教師がご自分の娘さんで癌で召されたリンデさんのことを書かれた、身を結ぶ命の中に、リンデさんの祈りの言葉が書いてあるので、ぜひ、オーパ、アキオのこと、に聞かせてあげてください。永遠の命の希望についての言葉で、素晴らしいですから。私は早速アキオのベッドサイドで、声を出して、一句一句、丁寧にゆっくりと読みました。彼は黙って聞いておりましたが、何度も繰り返し読むうちに目を輝かせて、僕も同じ、アーメン と言いました。全部で19行ありますが、彼はそのすべての行でうなずいていました。輪廻の主への祈りの言葉。主イエス様、たとえ肉眼であなたを見ていないにしても、私は心からあなたを愛しています。そしてたとえ個人的にあなたを見ていないとしても、私はあなたに全く信頼を置きます。この目であなたを見ることが許されるとき、なんと素晴らしい、言葉にならない喜びで、歓呼の声を上げるでしょう。そのとき、私は永遠に安全な場所に置かれます。あなたはよみがえりであり、命です。あなたを信じる者は死んでも生きるのです。そして生きているあなたを信じる者は、誰でも永遠に死ぬことはありません。神の賜物は、私たちの主イエス・キリストとの交わりにおける永遠の命です。私はまだ、この肉の体にとどまる限り、本当のふるさとに到達していません。私はまだ、主から離れている旅人のような状態に置かれています。私は、主と顔と顔を合わせていませんが、信仰によって歩み続けています。しかし私は安らかです。願わくば、この肉の体を去って、私の天のふるさとへ行き、主の身元に行きたいと思います。ですから私は、主が来られるまで、主に喜ばれるように、すべてのことを一生懸命にやりたいと思います。私のふるさとと私の目標は天にあります。ゴットホルト・ベック編著、身を結ぶ命、35ページ。ある朝、いつものように病室を訪れた私は、はっと立ち止まりました。秋代はベッドの上に正座して、まっすぐに私の方を見ていました。正座などしたことがないのに、その顔は優しく輝き、姿は透明な清らかさそのもので、平安と喜びに満ち、しかも威厳がありました。まるでイエス様みたいと私は思いました。彼は輝いた優しい目で言いました。ティーちゃん、いよいよ天の御国に呼ばれる日が近くなったので、僕はイエス様に感謝して祈りました。天国の入り口まで行って、私はあなたを知らないと言われたら困るからね。今僕はいろいろなことを悔い改めて、イエス様に許していただきました。僕が気がつかなかった過去の罪も許していただき、悔い改めをはっきりしていなかったので、重荷となっていた罪も、はっきりと悔い改めました。聖書の義の基準は非常に高いから、心に思っただけでも罪です。ならば、僕は主の前に、たくさんの罪を犯しています。でもイエス様は、全部許してくださいました。外なる人を脱ぎ捨てて、主イエス・キリストにある内なる人だけが、今ここに正座している。私は彼の中にいてくださる主イエス様を強く感じました。6月17日、朝7時20分。ありがとう。ありがとう。ごめんなさいね。今、彼の力のない声で、時が迫っていることが分かりました。瞳は透き通って美しく輝いていました。この日も、ほとんど祈り続けている様子でした。イエス様、私はあなた様に賛美と祈りをお捧げいたします。羊の大牧者、イエス・キリストに、霊と誠をもって、礼拝をお捧げいたします。アーメン。そして、少し疲れた、眠ると言って横を向きました。これが最後の言葉でした。11時30分ごろ、 彼はすやすやと眠っているのだと思っていたのですが、ふと見ると肩で息をしており、かろうじてわかる脈はバラバラでした。血圧はゼロ、足も手も冷たく、呼吸だけは時々していました。ギリギリ最後まで彼が主を賛美し、祈り、礼拝を捧げていたのだということを、その時私は知りました。病室にいた人々の賛美の歌声の中で、明夫は6時40分、静かに天に召されました。大好きなイエス様に迎えられ、喜んで主を拝していると思いました。詩編116編15節。主の生徒たちの死は主の目に尊い。写真、廖昭雄慶の葬儀に台湾、アメリカとタイから大勢の友人や遺族が列席くださいました。